成就までの時があると主は教えます。さらに忍耐を働かせていきなさい。私の、言葉は私の時に成就すると主は教えます。
ではさらにですね、賛美して参りたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes.
天皇様、主ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。これから御言葉を通して学ぼうとしております。どうぞ生きる神ご自身がどうぞ豊かにお一人一人に語ってくださり、あなたの栄光を豊かに表してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。おはようございます。神様がですね、この時を導いてくださっていることを本当にですね、感謝したいと思います。あ、そうですね、はい、主がですね、この時今生ける神がですね、この礼拝を導いてくださっていることをですね、感謝したいというふうに思うんですけれども、パウロ牧師がですね、おけがをされて入院していらっしゃいますが、ですね、今度東京に転院することがですね、決まってきまして、5日にですね、転院されることになってきましたけれども、最初にですね、お祈りを捧げていきたいと思いますので、久保田牧師にですね、パラ牧師のために祈っていただきたいと思います。
お祈りさせていただきます。愛するイエス様、あなたが今回パウロ秋元牧師にこの骨折、また手術、そしてリハビリとそのことが許されたこともありがとうございます。この裏に素晴らしいあなたの計画があることを信じ感謝します。今週の木曜日の9月5日にいよいよ東京へ転院ということですけれども、どうぞあなたが共にいてください。特別な主の守りを置いてくださり、癒しをなし、またこの中におけるあなたの神の計画を豊かに開いてくださるようにお願いいたします。
天父様、本当にありがとうございます。あなたがパラ牧師を回復を与え、主が今導いてくださっていることを本当にありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。東京に転院をなさることが決まってきたことを本当にありがとうございます。またおけがをされた事柄自体も主を感謝いたします。なぜならば神が確かにこの裏に特別な神の計画、神の祝福を持っておられますから、祝福のその計画を持っておられますから、本当にありがとうございます。どうぞパラ牧師をさらに癒し、リハビリを強め、さらに神がどうぞリハビリを用いて、さらにパラ牧師の体を強め、また内臓にも癒しを豊かに与えてくださり、お一人一人の祈りに応え、神の栄光をさらに豊かに表してくださいますようにお願いいたします。ではさらにですね、皆さん、お一人一人の言葉でですね、祈っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。天のお父様、主ありがとうございます。これらの祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。ぜひですね、続けてお祈りしていただきたいと思います。東京にですね、5日の日に、転院されるということですので、その転院がですね、スムーズにぜひ、 なされるようにもですね祈っていただきたいというふうに、思います。そしてですね、はい、来週、そうですね、今日はあの東京カリスマ聖会がですね、ハイエットリージェンシーで、持たれていきますけれどもですね、あ、来月はですね、その10月の最初の週の日曜日ですね、エルサレムの平和のために祈る集いがですね持たれていきますので、そのためにもですねお祈りに覚えていただきたいと思いますし、またですね御子の方がいらっしゃる、ぜひですね、お声かけて誘っていただきたいと思います。神様本当にですねその集会をですね、毎年続けてですね、導いてくださってるんですね。これは本当に恵みだと思いますですのでですね、いろんな方々がですねまたやってこられるようにですね、そしてまたあの宣教師の方々世界の映像をまたつないで祈ることになりますよね、はい、なると思うんですけれども、ぜひですねあのこの習慣のためにも覚えていただきたいと思います。それからですね、イスラエルチームが出て、いきますけれども、イスラエルチームの映像をですねお願いしたいと思います。
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共にうまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天の皆さん、彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天のエルサレムのものです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まれ、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのは、ね、分かっていたのでしょう。あそこの場所は特別な場所だと、明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿でとこしえの手を置くって書いてあるんです。とこしえってね、永遠の主が手を置く、あそこ永遠の主が特別な場所なんですよ。
私たちはですね、世界宣教がですね導かれて、いるわけですけれども、特にイスラエル、そしてですねロシア系ユダヤ人ということが語られているわけなんですね。それで、イスラエル、まあ、ロシア系ユダヤ人へのその特別な伝道だと思うんですけれども、それは本当に恵みであり祝福であると思うんですね。そして、その伝道を通して、まあ、非常にこう特別なことが開かれていっているということですね。そしてイスラエル伝道は世界伝道に非常にこう霊的なですね影響を与えているということが確かにあります。そして、ですね、また私たちは霊的なイスラエル人であるということがこう語られているわけなんですね。ですから天国人であり、 そしてですね、このイスラエル、ガリアに行った時に、あるいはエルサレムにこう行った時に、すごくこう感じるのはですね、主にあるこの私たちが主にある永遠の存在であるということですね。まあ、長崎チームが出ていきますけれども、やっぱり長崎でもそういう永遠ということはですね、すごく思わされるわけなんですけれども、私たちがこの永遠の存在である、そして永遠の存在としてこの世に使わされているものであるということをですね、その向こうに行った時にですね、やっぱりすごく意識させられるんですね。神様が教えてくださって、そういうことをですね、意識させてくださる、また教えてくださるのは、イスラエルに行った時にですね、そういうことを教えてくださるのは本当に神様の恵みだと思うんですね。ですからぜひですね、まあ、都合がつかないとかですね、お金がないという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ぜひですね、お祈りしていただいて、そしてですね、もちろんこちらにいてもですね、同じ恵みはありますけれども、しかしイスラエルに行くことによってですね、その与えられる恵みがあり、またイスラエルに行くことはですね、御心であるということを思いますので、ぜひですね、その祈って求めていっていただきたいということですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからですね、神様は御子なので特別な祝福をですね、本当にそういう課題の場合に、特別な祝福をこう表してくださるんですね。ですからぜひですね、祈って求めて、行っていただきたいというふうに思います。またですね、1分動画がありますけれども、そちらをまた見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観覧時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて、7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観覧時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
はい、7つの教会ということなんですけど、黙示録の1章2章3章にですね、この7つの教会の事柄が出てきますので、ぜひですね、心に留めていただきたいと思います。それで今ですね、長崎チームが今週の6日からですね、パル牧師が転移され、5日に転移される予定ですけれども、6日からですね、チームが金曜日土曜日、日月とですね、1つ目のチームが出てきますので、ぜひですね、お祈りに覚えていただきたいと思いますけれども、その長崎チームがですね、その言われているのは、1つその黙示録を読むように、また、まあ、動画を見たりとかね、断食給食分とかそういう課題がありますけれども、やはり黙示録をですね、 読むように言われてますので、ぜひですね、皆さんもその黙示録のこと、ところから語りかけをですね、ぜひ受けていっていただきたいと思います。そうですね、そしてですね、一つですね、昨日ですね、三重教会のマスター牧師のですね、奥様が昇天されたというそのご連絡が入ったんですね。お祈りをいただいていた方々もですね、いらっしゃると思うんですけれどもですね、ぜひ、マスター、牧師のためにもですね、またその教会ご家族のためにもですね、ぜひ祈っていていただきたいというふうに思います。メッセージの方にですね、入ってまいりますけれども、イザヤ書の55章の11節からですね、お読みいたします。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日はですね、神様の言葉に関してですね、メッセージをさせていただきたいと思うんですけれども、神様はですね、私たちを本当にこう愛してくださっているわけですね。誰よりも私たちを愛してくださっていて、私たちほどですね、神様に愛されている方、ものはいないと。そしてですね、しかしその神様の言葉の中にですね、その神様のご愛がこう詰まっているんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。やっぱりその、なんていうんでしょうか、確かに神様は私たちを愛してくださっているということを聞いているけれども、でもですね、よくあまりその神様を愛してくださっているということがわからないっていう時に、やっぱりその神様に言葉にですね、そのポイントがあるんだということをぜひですね、覚えていただきたいと思うんですね。で、パウロ牧師もその事柄のメッセージをですね、こう何度かしてくださっているわけなんですけれども、言葉ですね。で、先週皆さん本当にありがとうございました。初めてですね、教会にやってこられた方で、長沼さんという方がね、やってきてくださったんですけれども、感謝だったんですね。なんか教会に初めて来ますから、なんかこうじろじろ見られるって嫌かなっていうふうになんか思ったらしいんですね。しかし皆さんがですね、本当にお声をかけてくださって、いろんな方々がですね、それですごく喜んでいらっしゃったみたいなんですね。あ、教会って多分こういうところなのかなってちょっと思ったのかなと思うんですけれども、心ゴスペルにもですね、来てたんですね。はい、心ゴスペルにも来たことがあったり、それからですね、柏の方のコンサートにもギフトとかお呼びしてるときに来てくださってた方なんですね。それで本当にですね、あ、そういえば私もですね、教会に初めて行ったときに、こう嬉しかったなってこう思い出したんですね。で、なんか私もですね、教会に初めて行った時に、私はその17、18歳ぐらいの時だったんですけれども、なんか別世界に来たように感じたんですね。ノルウェーの宣教師の方がやっていた教会だったんですけれども、私のことを小林さんっていうふうに呼んでくださったんですね。で、私はなんかね、小林ちゃんとかね小林くんとか、まあそういうふうな感じで、でもですね、初めてなんていうんでしょうか、まだ17、8歳ですから、小林さんっていう大人の方にこう言われた時に、なんかその言葉にこうある敬いっていうか尊敬みたいなものを込めて、愛を込めてこう声をかけてくださってるっていうのをすごく感じて、ああ、なんかいいなっていうふうにですね、思ったわけなんですね。で、その時にですね、言葉が重要なんですね。これは例えなんですけれども、確かに、ですね、 確かに教会で皆さんがですね、ある方々に言葉をかけるときに、そこで、主が確かに働いてくださっているかもしれませんけれども、でも、このことは人と人との間の例えなんですけれども、でも神様もですね、私たちに、そのご愛を示すときにですね、やっぱり言葉っていうことがあるんですね。言葉を私たちに与えてくださる、語ってくださる、そしてですね、投げかけてくださるわけです。でよく言われるのはですね、聖書は神様からのラブレターだっていうふうに言われているわけなんですね。なんか聖書はですね、ラブレターだっていうふうに言われるわけですね。だからこの言葉の中に神様のご愛があるということですね。で聖書を通してですね、本当に普通にこう読んでいく中で、その言葉をこう受け取れば、そのままですね受け取ればいいですし、あるいはこう聖書から語りかけを受ける場合もあるかもしれません。あるいは聖霊様がですね、私たちの思いに働きかけて語ってくださるということもあるかもしれませんけれども、いずれにせよですね、その神様の言葉にですね、神様のご愛のポイントがあるんだということをぜひ覚えていただきたいんですね。それでパウロ牧師はですね、3つこう言ってらっしゃったんですが、今日はですね1つだけですね、お分かちしたいと思うんですね。それはパウロ牧師はですね言ってらっしゃったのは、神の言葉をしっかりと握るっていうことです。神様の与えてくださっている言葉をしっかりと握る、そしてですね、それを捉えるっていうことですね。で、例えばですね、求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉があると思います。でこれは皆さんもですね、それぞれもう何回も聞いている言葉かもしれないんですけども、これをですね本当にその実践して、すごく深くこう捉えて掴んで、そしてですねその言葉に立って歩んでいるかどうかっていうのはですね、人それぞれ違いがあると思うんですね。でやっぱりですね、いろいろこう無理だなとか、求めても無理だなとか思うことがあったり、ですね、あるいはですね、求めなさいって言ってるんですけど、あまり求めないんですね。私たちがですね、求めないことがすごく多いんですね。求めるのが嫌だというふうに、こう面倒くさいと思っていたり、ちょっとエネルギーがいると思っていたり、でもですね、神様は命令して求めなさい、そうすれば与えられますって言ってるので、そこにしっかりと立って、どんなですね、こう難しいとかですね、無理とかですね、そういう感じのことがあっても、やっぱり求めていく私たちは必要があるんですが、そこを掴んでいく、握っていくっていうことがですね、ものすごく大事だと思うんですね。で仙台でですね、こういうことがあったんですね。一人のお母さんからですね、電話がちょっとかかってきました。ですね、それでですね、お母様がですね、電話をかけてこられたんですけれども、娘さんがいて、お母様はクリスチャンだったんですね。それで娘さんが非常にこう精神的に弱っていると、それで訪問してあげてくださいってこう言われたんですね。それで私はハンナと一緒にですね、その学生さんだった、薬科大の学生さんだったんですけれども、そのところにですね、ハンナと二人で出かけて行ったんですね。そしたらなんでこう弱ってるのかなというふうに思ったらですね、その薬科大で卒業論文をですね書くのに、こう実験をしなくちゃいけない。その実験がですね、どういう実験かというと、そのラットってわかります皆さん、ね、ネズミさんですね、ネズミちゃんあれをですね、こうね、こう可愛くこう育ててるんですって。育ててね、それで人体実験じゃないネズミ実験だから、彼女は実はですね、獣医さんになりたかったんですって。動物が好きで、ところがですね、そちらの方には行けなくて薬科大に入っちゃったら、実験でしょ。それでですね、卒業論文を書くのに、せっかく育ててね、愛して育てたこのネズミちゃん、これを実験しなくちゃいけないっていうんで、 すごくこう沈んで沈んで本当に心がやられちゃって本当に大変だったらしいんですね。で私たち行ってイエス様を伝えて、まあ、あのお母様からも聞かれていたしお母様からも祈られていたと思うんですけれども、あの本当にすぐにですねイエス様を信じて受け入れて、まあ、もう救われていたかもしれないんですけども、その後あのぜひ祈ってくださいって言われてですね、もう実験をしなくても卒論が通るように卒業できるように、もう実験しなくても卒論が通るように卒業できるようにということをですねお祈りしたんですね。そしたらですねすぐになんか礼拝にやってこられたんですけど、次の日曜かなんかにですね言うんですね。それで驚いた様子で、あの礼拝が終わってから、あ途中から礼拝の途中にこう来たんですけども、言うんですね、牧師さんのお祈り聞きますねって言うんですね。で、あのいや私の祈りを聞いたんじゃなくて神様が素晴らしくて、まあ、お母様からも祈られてたと思うんで、そういうことがねすぐに起こったのかもしれませんけれども、あの後すぐに実験を図る器具みたいなそのものはですね壊れてしまって、それで先生があの卒業のねゼミの先生がもう実験しなくていいと、で今までのデータで卒論文書けばいいと、そういうふうに言ってくださったんですって。それでですね本当に神様も褒めたたえました。すごくですねその事柄においてですね神様の恵みがあったと思うんですけれども、すぐその後ですねなんか取れてない科目がいくつかあるから試験合格できるようにも祈ってくださいとか言われてですね、もうこう信仰が湧いちゃってですね、その方もですねそういうふうに言ってこられて、結局卒業完全にできたんですけれども、神様はですね私たちに求めるように言っておられます。それでなんか無理かなとか難しいかなとかいろいろあるかもしれないんですけれども、やっぱり御言葉に立って単純な御言葉ですね、求めなさい、そうすれば与えられます。でもこの御言葉はやっぱりしっかり握る、掴む、捉えて、どんどんこう求めていくということはものすごく大事なことだと思うんですね。そしてその中で神様のご愛を私たちは体験していくことができます。やっぱり言葉にですねポイントがあって、それをしっかりとそこに立つ、掴む、握るということがですねものすごく大事になってくると思いますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。そしてともにですね神様のご愛を深く知っていきたいと思うんですね。お祈りをいたします。天のお父様、主ありがとうございます。あなたが導いてくださって本当にありがとうございます。主よどうぞご自身がお一人一人を愛しておられますからありがとうございます。どうぞ神のご愛にさらにその御言葉を通してそのご愛に気づけるように、さらにその御言葉に立てるように、またしっかりと握り、つかみ、そして、捉えて、歩んでいくことができるようにさらに導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではですね癒しのために祈っていきたいと思いますのでですね、心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、どうぞお一人一人を癒し、あなたの恵みを豊かに表してください。主ご自身がどうぞ癒しの恵みを豊かに与えていってください。今あなたの癒しの霊を注いでいってください。では共にですね罪の告白、悔やための祈りの時をですね持っていきたいと思います。共に心の中で祈っていきましょう。ぜひですねさらにお一人一人、さらにですね祈りますので、心合わせてまた祈っていただきたいと思うんですけれども、天のお父様、あなたがお一人一人の病を癒し、どうぞ解放を表してください。イエス様の御名によって病の霊を、イエスキリストの御名によって病の霊を完全に縛る、 イエス・キリストの御名によってお人々の体からイエス・キリストの御名によって体をイエス・キリストの御名によってお人々の体と心・精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の父様、どうぞさらに導いてください。イエス・キリストの御名によってお人々の体・精神に癒しを宣言する。どうぞあなたが豊かに癒しと解放を表してください。主が今お人々に働きかけ、その癒しを成し遂げてくださったことを信じて感謝いたします。ありがとうございます。あなたが働いてくださったことをありがとうございます。主を褒めたたえます。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤですね、賛美してまいります。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願うかは主、仰ぎ願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。はい、では主報ですね、見てまいりたいと思います。パロ牧師のために引き続きお祈りください。9月の5日に木曜日、東京へ転院予定です。さらにお祈りくださいということですね。はい、次長崎チームが行きますね。今週の金曜日から第1チームが行きます。はい、そして第2、第3のチームが行きますね。はい、あ、4番目のチームも10月の4日からということですね。はい、次のします。今日の第7礼拝は東京カリスマ聖会ですということですね。新宿のハイアットリージェンシー東京ですので、はい、お間違いありませんようにということですね。次はお願いします。10月の28日から11月の9日までイスラエルチームが使わされますということですね。はい、10月の6日、先ほど言いましたように10月の6日18時を新宿のハイアットリージェンシー東京においてエルサレムの平和を祈る集いが行われますということですね。はい、6番目は感謝の聖式祈祷会がですね、今日は向こうですね、あっちですね、新宿の方で、16時30分からありますので覚えていただきたいと思います。礼拝後に成長育成親睦と、はい、いろんなクラスがありますので覚えてください。はい、次はお願いします。あ、これで終わりですかね。はい、じゃあお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は39番から40番の方々は税込み17万8800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は一番高い時で1人2235ドルですが、人数によって変わります。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。ただしガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地でドル現金で徴収いたします。 チームの詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。今週から長崎チームが使わされていきますね。みんな長崎ちゃんぽん食べるのかな。というのは冗談で、みんな元気に行って帰ってきてね。お知らせは以上です。
はい、はい、以上です。どうもありがとうございました。